こんにちは、ポッドキャスターの佐々木です。今回は特定技能実習制度について、受け入れ側企業の金笠社長にじっくり本音を語っていただきます。それでは早速お聞きください。
ただこの特定技能を、ね、エンジニアとして取るっていうのは、いろんな会社さんでやっぱり魅力がないとかどんどん辞められてるんですよね。
さあ、厳しいです。でもこれある意味自然中
かな。自然ですよね。それだから、やっぱり自分のところの魅力をアップしないと、人っていうのは日本人であろうが外人であろうが来ないんですよ。日本人がなかなか寄りつかない会社で外人もありつかないと思いますよ。
そうやってこう受け入れて、
確かに、まあその求人にしたってね、日本人なかなか来てくれへん、来てくれへんって求人なんやっていう話で、じゃあなんでそうなのかっていうのは、なんかもう本当にもうその地域に人がいないのか、その募集の仕方が下手なのかっていうものもあるかもしれないですよ、でもひょっとしたら魅力がないから人が寄ってこない、だからバーッとアルバイト雑誌見てもパッと見てふっともう一別してもうすぐ抜かしてしまう会社になってるのかもしれないしね。それ表現力もいるんやろうし、出し方とかで、まあ待遇であったりもあるし、いろんな福利厚生であったりも、まあ、あるんやけど、なかなかそこまで入り込んで見れないから、まあ、そういうとこちゃんとお金はかけないかんのでしょうけど、でもなんか そういうのが原因でもう魅力が全然ないとか、もうギスギスした会社やとかいう会社で人が寄ってけへんとこは外人が来てもダメです。
そういうことですね。聞く人やもんね。
そうそう、なるほど。同じ人なんですから、やっぱり。だからさ、多少考え方は違うにしてもね、働くことへのその思いとかいうのがやっぱり日本人とまた違う感覚持ってるかもしれないけど、結局やっぱりみんな自分の暮らしのために、生活を支えるために働くわけであって、なおかつそれが自分のなんか楽しみもなるとかね、生きがいにもなってればなおかついいなっていうことでしょう、
はい、そうね。
だから彼女たち彼たちはまず生活の術として来てるわけですよ、これでなんぼ技術面接時は言いますよ、いや御社の技術にを感動してとかね、を学びたくてって言うけど、なかなか学んで帰ったところでインフラないから、その職業につけないですもん、貢献しようと思ったって。自分がまた帰って会社を起こしてね、機械もなんか中古でメーカー買ってやるよみたいなところやったらまだマシですよ、なかなかできない、日本語覚えだから日本語の通訳やりますぐらいが関の山のことがやっぱ多いんですよ、ベトナムだったらやっぱり自分で帰って会社してっていう子も増えてきたみたいですけど、ミャンマーはまだまだそこまでいくら整ってないからしんどい、それでも来たいっていうのはやっぱり働きたい、で結局思いの中で親に楽をさせたいとか、それはみんな一緒なんですよね、偉いなと思いますよ、
ね、今回そのミャンマーから来た子たちは、親兄弟家族をまず食べさせてい
く、支えたいっていうのがやっぱりみんな思いできてますよね、だからもうほとんど仕送りしますよ、なんかいい例を作っていければなと思うんですよ、でもいい例っていうためにはやっぱりおかみから見ても、あのきっちりした上でちゃんとこういうこともやってんねんなっていう、だからそのきっちりしたっていう部分が抜けてたらやっぱダメなんで、
そうか、
報告せなあかんこととか、やっぱり申請せなあかんことっていうのは、やっぱり厳しくてもやらざるを、そこを抜けてて、いやわしらこんなことやってるからねって言ったら誰も見てくれへんでしょ、
そうかそうか、でそれで考えたら、そんなにこう事務的にきっちりいろんな書類とか、いろんな計画書とか作らないといけないし、言葉がなかなかコミュニケーションが難しい外国人が入ってくる、手間とか費用を考えたら普通に日本人を雇ってる方が多分楽だと思うん
ですよ、まあ楽でしょうね、
ね、でそれを乗り越えて将来のことも考えて、こうやって技能実習制度をやるってことは理念がないと難しいですよね、やっぱりね、
そうですよ、そのかけたらやっぱりやるべきじゃないと思いますし、
そもそもやったらダメ、
やったらダメですだからもうあの人材確保のためにやってます、うちはなんぼでも取れます、斡旋できますって言ってるところに限って全然フォローしてないですもんね、
僕は今までこの会社に関わるまではそれが普通やと思ってましたからね。そのための実習制度だと思ってたんで、それじゃダメなんですね。
ダメですね。